こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日は向井先生からのね、ちょっと時事的な情報をね、持ってきてくださっております。
そうですね、最低賃金がですね、現在8月なんですけども、最近審議会
出ましたね、
がですね、全国平均を63円引き上げて、はい、1118円とする目安を答申した。
うんうん。全国、どこもかしこも1000円を超えるという日がついにね、来るということですよね。
そうなんですね。そうなんです。最低でも、どの都道府県でも1000円を超えると。で、6% が目安。去年は 5% だったんですけど、6% が目安ということになりました。
金額で言うとピント来なかったですけど、6% と言われるとすごい上がりますね。
すごい、経済成長してる国だったら、わかるんですけど、低成長の国なんで、6% って凄まじい金額。
凄まじいですよね。
凄まじいです。
はい。まあ、そんな中で、ということですけれども、
はい。
今日はどんな、最賃について
ですか？そうですね。これが与える影響ですね。この急激な
賃上げに。
賃上げが与える影響について述べたいと思います。
ほうほうほう。与える影響。
はい。
意外と想像できませんけど。
まあ、でも結構言われてますよね。プラスもマイナスもあるよっていう
の
が言われてて。まあ、プラスでいきますと、当然賃金が上がる人が増える。
はい。
増えます、
ね。そうそうそうですね。
はい。はい、アルバイトの、まあ、はい。アルバイトの方なんかは、上がる方も増える。パートアルバイトの方は増えると思いますね。はい。で、賃金が増えれば、まあ、物が売れたり、お金を使ったりする可能性が高くなると。
はいはい。消費行動につながると。
はい。あとは、まあ、人件費が増加するので、会社は効率化、自動化、DX 化を進めるようになる。
生産性の向上を図るしかないと。
はい。というメリットが、だいたいまあ、この3つかなと思いますね。
うん、うん。
はい。で、デメリットはやはり一番出てくるのは、企業の経営の圧迫。
人件費高騰。
人件費高騰ですね。特に中小企業。
うん、
小規模事業者については人件費が増加して、この負担を吸収できない場合、経営が悪化するということになるかと思いますね。
はいはいはい。
あとは、物価上昇、インフレが起きる。人件費の増加分を物価に転嫁、サービス価格や商品に転嫁するんで、インフレが起きると。
まあ、値上げにつながっていくと、ね、いうことですかね。どこまで値上げできるかっていうのは企業の次第ですよね。
はい。はい、あとは、雇用への悪影響と。賃金が上がって人件費が増えるので、新規採用を抑制したり、場合によっては従業員辞めてもらったり、することが増えると。
雇用維持ができなかったり、採用ができないと。
はい、あとは、労働時間を短縮して、
なるほど、はい。全体の賃金を下げようとする。
下げようとしているということにあります。あとは国際的競争力の低下と言われていますね、うん。はい。
なるほど。この辺は生産性上げられるかどうかの勝負っていうことですね。ですね、は
い。まあ、いい悪いというよりも、プラスとマイナス、メリットとデメリットがあって、ありますということで、で、これはやっぱり、もう本当に中小企業をふるいに落とそうとしてるって感じがしますね。
おー、あ、そっち行くですか。
ねえ、
もう向井蘭の考察ですね。
そうですね。まあ、もともとそれは、政府も言っては来てるんですけど、
うんうんうん、
ここまで来ると、もうついてこれない中小企業はもういいやっていう。廃業してくださいっていうことでしょうね。
なるほど。淘汰の世界にどんどん加速して入っていく
と。そう。あとは、インフレを意図的に引き起こそうとしてるとしか思えないですね。
なるほど、なるほど。
うん。借金が多いじゃないですか。 日本って、
うんうん、
国債発行残高が1000兆円超えてますので、
はいはい、
インフレをして日本円の価格が下がると借金が目減りすると言われています。
うん、
はい、なのでこうインフレを起こして借金を圧縮しようとしてんじゃないかなという面もあります。あと税収が実は増えていて、増えてんですよね実は。税、うん、税収って日本
のこの参院選でね、はい、散々その辺の話が出てきましたね、
はい、だインフレ最賃上げてインフレをこう起こして財政も健全化して、であとやっぱり僕も自分の事務所は4人ぐらいかな、5、6人ぐらいしかいない時からやってますけども、事務所を最初は書院として入って、で、今、20数名ですけど、明らかに一人当たりの生産性上がってますね。
うん。それは何？AI 的な話？
うん。要は、なんていうんですかね、できることが増えるわけですよね。
ほうほうほう。ああ、成長してるっていう意味ですか、皆さん。
成長してるっていうか、規模が大きいと、人も。
あ、なるほど、なるほど。そっちですね。はいはいはい。
お金も、
うん。
物も仕事も集まりやすくなるんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。だから、
規模の経済働いて、より生産性が上がってるという方に働いてるのが、明らかに、書院増えて起きておると。
そうですね。まあ、何を言いたいかというと、生産性は上がってるんですよ。
うんうん
う
ん、
昔、うちの事務所が小さい時に比べて上がっていましてですね。
それは向井先生たちの経営努力もあってっていうのも当然ありそうですけど、
ね。まあ、努力もしてますけど、なんかね、弁護士業界って、一人でやるミニマム経営を好きっていう先生多いんですよ。人も雇わずっていう、好きっていう先生多くて、それはそれでいいんですけど、
うん、
生産性でいくと、もう大規模事務所にはなかなか、勝てないかなと。まあ、特殊な、こう、一人で多額の売り上げ上げて、全然人雇わないって先生もいるんですけど、うん、全体で言ったらもう、全然、生産性違いますね。
まあでもビジネスの観点で言ったらそうなりますよね。
はい。
まあちょっとあまりに特殊なニッチのところで、一人勝ちしてるような感じだとまた別なんでしょうけどね。
あ、そうですね。はい。まあ、なので、まあ何が言いたいかっていうと、もう、賃金も上げてサービス価格も上げれないと、うんうん、淘汰されるっていう時代が来てるってことですね。
でもそうですよね、はい。賃金を国として底上げにしに来てるんで、
はい、
必然的に値上げにも入っていけないと、
そう
先ほどね、向井先生おっしゃられたように、淘汰の世界に入ると。
で、うん、まあこれはまあずっと昔から言っては来てるとこなんですけど、うんうんうん、それプラスちょっと申し上げると、例えばそんなに高い給料を望んでる人ばっかじゃないんですよね。今の日本は。ほうほうほう。
それはアルバイトに限らず。
限らず諦めてるわけですよ。まあこんなもんだろうな。
あ、そういう意味ね。
そんな2倍3倍なんてそこまで
期待してないと。
うん、働きたくもないしと。で、今求められてるのは労基法を最低限労基法を守れっていうことかなっていう気がしますね。
労働者側の立場になったら
そう。そう。だ賃上げを要求するってよりは、労基法通りの休みを最低限取らせろとか。
あ、なるほどね。より良くではなくて、うん、最低限保障しろと。
1分単位でちゃんと給料払えとか、
あ、
うん、なんか朝礼の、なんか朝礼の分のお金払えとか、細かいんですけど、要するに、賃上げの圧力が、労基法を守れって圧力に、切り替わる気がします。
ああ。
うん。
なるほど。
要するに、そんな大して賃上げしないんだったら、せめてそれは守ってよ、みたいな。 実際そういう相談が多いです最近。
あ、そうなんですか。
うん、1分単位で金払ってくれって、うんうん、突然新入社員から言われて、で実はうち払ってませんみたいな。
給料上げろとは言わないか、から、うん、100人、1分単位で払ってと。
うん、100人いて3年間計算するとなんか1000万超えますとか。
意外とインパクトが横、そうですよね、掛け算なんで、でかいですね。
でかいんですよ、うん。そういう相談が結構今年になって増えてきて。
へえ。うん。そうなんだ。で、平たく言うとおっしゃられてるように、要は最低限の遵守を要求してくるっていう方法ってことですか。
要するに、はい。当然、賃上げしたらいいけど、うんうん、まあできないだろうな、この会社みたいに、まあわかるわけですよ。
ああ。
うん、わかる。そうすると、最低限守るもの守ってくれっていう、そっちに切り替わってる気がします。
へえ。足元も見ていて、見ながら交渉してくるってことですね。
うん。だから、この最賃の引き上げと、労基法遵守って全く関係ないように思うんですけど、僕は関係あると思ってまして、要は、もうそんなに引き上がるのは諦めてるし期待してないけど、っていう気持ちが、労基法を守れみたいな。
ああ、最低でもっていう方にエネルギーとして出ちゃうんじゃないかと。実際出てるってことですね。う
ん。なんで休みが取れないとか、1分単位で払えとか、あと、残って仕事してんのになんで残業つけれないんだとか、そっちに切り替わってる気がします。う
ん、まあでも、あれですね。今聞いてて感じましたが。要は、根っこにある不満不平みたいなものが、形を変えて表出するということですね。
だ昔だったらストライキ、50年前に起きたりしたと思うんですけど、そんなの今起きなくて、で辞める人はさっさと辞めちゃうわけです。若い人、仕事ができる、転職できる、うん、でそうじゃない人はちょっと諦めてんだけど、せめて守ってみたいな話がいろんなとこから聞こえるようになってきて、で手を挙げて言ってくる人が増えるんじゃないかと思います。
なるほど。まあ、実際にそういう現場をね見ながら起きてますよっていうのも含めて今日お伝えいただいたということ
ですね。はい、
そうですか。先生、最後に一個確認聞きたいんですけども、はいはい、6% の賃上げ、最低賃金がじゃないですか。
はいはい。
で、今のお話は、アルバイトに限らず、いわゆる一般社員の方々も、そういった要求してくるだろうという想定だと思うんですけど、全体としては 6% 最低賃金上げたということは、全体社員の給与も 6% の賃上げを望むっていうのが、こう、流れとしては起きないんですかね、これって。
賃上げ。いや、起きます、起きます。うん。で、6% の近くの賃上げにつながりそうなのは、やっぱ新卒か、それに近い、20代の人ですね。は、上がると思います。
ほう。
うん。要は、新卒初任給って結構最低賃金と連動してまして。
うんうんうん。
で、今、急激に上がりましたけど、うん、やっぱり最低賃金も急激に上がってる時期と被ってまして、
ああ、言われてみれば。
そっか。僕は連動してると思うんですよね。
なるほどね。
そうすると、初任給また上がるんじゃないかなっていう。
そういうことですか。ただ、前もお話した通り構造上、大企業というのは、上の世代のやつを削って下に持ってくる形でできてるけど。
できちゃうけど、それなんでかっていうと、僕みたいな中高年が舐められてるからですね。
なるほど。
要するに、どうせ転職できないだろうと。
でも、だとするならあれですね、よりまた中小企業の方が採用難になってくるっていう流れがどんどん加速するかもっていう。
なります。まあもちろんもう新卒なんて本当、まあうちもそうですけど大変で、で中東もどんどん20代30代の中東の人なんか値上がりしてるから。
いやだって新卒がね40万台とか出始めるともう下手したら新卒の差が2倍3倍の世界ですもんね。
そうですね。だから本当
脅威ですよね。
本当もうそういう世界になってきてますね。
いうことですね。この賃上げ、たった63円の引き上げっていうところは、実はこれほどの影響があるんだぞというところをね、ちょっとお伝えいただきましたので、 ぜひ皆様も大きな問題だとして捉えていただきながら、はい、ぜひそれぞれ考えていただけたらと思います。はい、終わりましょう。向井先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。